乙女新型コロナ情報局担当の佐藤真理子です。今日のこの時間は宮城県乙女保健所疾病対策班保健師の菅原真由美さんに宮城県内の状況についてお話を伺います。菅原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず現在までの宮城県での発生状況について教えてください。
中華人民共和国湖北省武漢市において昨年12月に原因となる病原体が特定されていない肺炎の発生が複数報告されて以来、国内でも令和2年1月15日に最初の感染者が確認された後、県内では2月29日に県内初の感染者が確認されました。約1ヶ月にわたりそれ以上の感染者は認められませんでしたが、3月29日に仙台市内のパブで飲食を共にしていた方々から感染者が確認されると急増し、4月28日に県内では88人の感染者が確認されています。その後は新しい感染者の発表はございません。感染者数を地域別で見ると仙台市の比率が最も高く、88人中64人が仙台市で確認されております。仙台市以外では富谷市や美里町、多賀城市や名取市など9市町と県外1人と合わせて24人が確認されています。
はい、ありがとうございます。で、宮城県内で発生したクラスターというのはどうなったんでしょうか。
はい、皆さんも報道でよくクラスターという言葉を耳にしたことがあると思いますが、患者さんの間に関連が認められた集団のことをクラスターと言います。このクラスターの発生を封じ込めることが、いわゆるオーバーシュートと呼ばれる爆発的な感染拡大の発生を防止し、感染者、重症者、そして死亡者の発生を最小限に食い止めるためにとても重要です。
はい、
残念ながら全国ではライブハウスやスポーツジム、医療機関や飲食店などで多くのクラスターが発生しています。県内でも仙台市内のパブを起点にクラスターが発生したとされています。具体的には感染者の濃厚接触者が感染者となり、さらにその濃厚接触者も感染者となるといったように、二次感染、三次感染と感染の連鎖が広がってしまいました。県では1月27日に新型コロナウイルス感染対策本部を設置したほか、2月4日には健康相談窓口コールセンターを開設して相談体制を整える一方、検査に至るまでの体制を整えました。
はい、
でこの検査に至るまでの流れですが、感染の恐れがある方からの連絡を受けて保健所に置かれた帰国者接触者相談センターで感染の疑いを確認した後、帰国者接触者外来と位置づけられた県内17カ所の医療機関で検体採取と、これは綿棒のようなもので鼻の奥の体液を採取することですが、これを取って県の保健環境センターなどの検査機関で、皆さんもよく聞いたことがあると思いますが、PCR 検査といったものを行います。この検査で陽性反応が現れれば感染が確認され、陰性反応が出れば感染していないものと判断されるのです。
はい、
でこのような体制の下で一旦感染者が確認されれば、その方には基本的には感染症指定医療機関に入院していただき、保健所では積極的疫学調査といって、その方から症状の経過や行動歴などを伺い、接触者リストを作って、でその接触者一人一人に連絡を取り、 健康状態の確認、ウイルスが感染力を持つと言われている14日間の健康観察を依頼するなど、発症者を早期に発見し次の患者を生まないように指導してまいりたいと思っております。
はい、まあ、これまでにもそういった対応を取られてきたということなんですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。
今日のこの時間は宮城県登米保健所疾病対策班保健師の菅原真由美さんに宮城県内の状況についてお話を伺いました。登米新型コロナ情報局でした。